反論ダバなし。はい、皆さんおはようございます、こんにちは、おやすみなさい。
おやすみなさい言っちゃった。
はい、じゃあ今日はハッシュタグを読んでいきたいと思います。イカれるメンバーを紹介するぜ。ウラキングさん、
浜野静香は事件がお好き、どうもウラキングです。
メキチさん、
はい、こんぬい、とめきちです、よろしくお願いします。
パンタンさん、
はい、パンタンです、よろしくお願いします。
そして MC は私ネコマンまでお送りいたします。では早速1通目、ピカリさんよりいただいたお便りをブラキングさんお願いします。
はい、ピカリさんよりいただきました。ハッシュタグ半端な、皆さんすごいですね、マスクっぷりが改めてすごいと思いました。ショコリンさんの回答がめっちゃ面白かった。この方は出るのかなと思ってたら出なかったり難しい。最終ヒントを聞くと結構わかりますね。今年も楽しい配信楽しみです、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
私はわからなすぎて参加しませんでした。ちなみに僕聞いてないんであれなんですけど、どなたが一番正解したんですか？
正解というのは、
正解を出し、あ、そうか、あれって、正解とかなかったっけ？
正解は当ててもらう感じだったんで、
どなたが一番当てたのかなって。
ああ、回答してもらった人はね、誰が一番当てたのかな。でもそんなに正答率は高くなかったですよ。
でしょうね。うん。
とりあえず私ではないことは確かだ。
あ、そうなんだ。じゃあ、一番当てられたマスクさんは誰なんですか？
一番当てられたのはね、ユンユンさんですね。
ああ、なるほどね。ああ、なるほど、なるほど。わかりやすかったんですね。
ユンユン
さんですね。はい、はい。はい。まあ、じゃあ私も聞き直してみます。はい。あれですよね。回答編を聞いてから、もう一回、最初の出題編を聞くべきですね。
聞いてもらったらいいし、なんなれば、もう一回おまけ会で、楽屋裏編っていうのを流してて、そっちはマスクかけずに。
ああ、はいはいはいはいはい、はい、う
ん。ゲストに来てくださったポッドキャスターさんの生声がそのまま入ってるんで。
ああ。うまいな、再生数の稼ぎ方がうまいな。
いや、貴重な音源はね、使わせてもらわないといけないですからね。
ええ、そうですね。じゃあ、参加してくださった方も、聞いてくださってる方も、今後もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続きまして、コロさんよりいただいたお便りを、トメさん、お願いします。
はい、コロ館長よりいただきました。週刊少年ジャンプドラフト会議。これ、絶対ゲスト出たかったやつ。親バカゲーボツ企画の俺たちのファミコンジャンプに通ずるところあり。ちなみに館長の選択希望作品は、1、セイントセイヤ、2、ドラゴンクエスト大の大冒険、3、悠々白書、4、シティハンター、5、新ジャングルの王者ターちゃん、6、銀河流れ星銀、7、マジカルタルルート君、8、ムヒョとロージーの魔法律相談事務所、9、チビ、10、読み切り枠爆発宇宙クマタータベアです。あえて高橋陽一枠のキャプテン翼を外し、ボクシング漫画のチビを選ぶところがこだわりポイントです。ちなみに爆発宇宙クマさんタータベアは読み切り枠の関係で燃えるお兄さんを10枠目に入れれなかったための代替案。もちろんタータベア自体も好きな作品なんですけどね、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、ちなみにこのドラフト会議の選出はどういう基準なんですか、皆さんは。
読みたい。
あ、読みたいってことだね。自分の中の高評価枠ってこと？
いやいや、
自分が考えた最強のジャンプの、
はい、はい、はい、
連載ラインナップを決めるためのドラフト会議を
したわけですよ。なるほど、なるほど、
うん。
ちなみに、皆さん10本出したってことなんですよね。
そうですね。
そうですね。
現状っていうか、だいたいジャンプって何作品ぐらい載るんですかね？
最初から、1、3、4、5。
お、数えてる。もしかして手元に持ってるんですか？
13、4、10、10、10、18、10、21。 最新5号館と21作品ありますね。
ああ、
結構こんなにあるんだ。こんなにあるんだ。へえ。ちなみにですね、これって、うん、その、順番は、うん、やっぱり10枠目が一番打ち切り手前なんですか？
いやいやいや、ドラフト形式でやったから。
ああ、そうかそうか。うん、取れるものから
そう
か。
取りたいやつを上位に持ってきておかないと、自分の思ったようなラインナップにできないっていうところが駆け引きなわけですよ。
人が取っちゃったらもう使えないのか。
そうそうそう。だからドラフト1位でね、僕と乙女吉さんがこち亀で争って負けちゃったんですよ。
ああ、なるほどね。
こち亀はね、絶対欲しい作品でしたからね。
じゃあ、あれですね。まあドラフト会議ってことなんで、毎年あるってことですから、来年はコロさんもご参加ってことですね。
毎年やるのあれ。
え、だって、ドラフト会議でしょ？
まあね、もしかしたら、紙面が変わるかもしれないですね。
来年は、
ああ、なるほど、
ね。来年は、ね、出版社変わるかもしれないですから、ドラフトの。
うん、
ああ、なるほど、なるほど。いや、もう一層、創刊すればいいじゃん。
どうやってだよ。
え？いやいやいや、なんか週刊、おっさん、ハンバナとかで、すべての漫画から、自分の、欲しい漫画を集めて、とめきちさん編集で、創刊ってことで。
違法だよ。確実に捕まるよ。
でもあれだね、そうするとドラフトにならないね、多分被らないから。
そうだね。
うん。
一人でやる、ドラフトやるの寂しいね。
いや、別に一人でやるとは言ってない。じゃあ一つ目、セイントセイヤ、
うん。
ちなみにこれ、誰か被ったりしなかったんですか？
セイントセイヤはね、被らなかったですね。
そう。
お
なですね、
じゃあこれは、中身を聞いた上でコロさんが選んだって感覚なのかな？それともここに10個並んでますけど、被ってるやつあります？
ありますよ。
ありますね。
お、じゃあ、じゃんけんしないとね。
おぉ、ちょうど、ね。
実際、番組では何で決めたんですか？ドラフトは。
被った時は、オンラインのサイコロを画面共有して、
うん、ああ。
それぞれ振って、出目が多い方が勝ちにしましたね。
なるほどね。うん、やっぱり暴力は全てを解決する。
なんで腕力にしちゃった？
ああ。じゃあ、もう1枠目はコロさんのものということですね。
そうですね。
セイントセイヤ通りますね。
じゃあむしろなんで皆さんはセイントセイヤ選ばなかったんですか？
他がいるやつがいたからだよ。
え？他がいるやつ？
そうね、他にもっと。
他にいるやつがあったからだよ。
ああ、そうですか。
下手した作品あったなって。
え、でも。無限に乗せれるなら、セイントセイヤ持ってくるよ。
10個、10個のうちにも入れなかったんでしょ？
入ってないですよ。
うん、入ってなかったですね。
うん、誰かしら出すだろうなと思ったから。
あ、なるほどね。そこが読み合いでちょっと外れたところですね。はいはいはい。ちなみに車田さんでしたよね。
うん。
車田さんの他の作品を入れた人はいるんですか？
いや、他の作品も入ってなかったですね。
入ってなかったです。
あれ？トメさんなんか言ってることが違うんじゃないですか、なんか。
なんでだよ。
え？入れたかったんですか、本当に。
だから、無限に入れれるなら入れてるセイントセイヤだって。
あ、そうですか、はい。で、2番目が、ドラゴンクエスト大の大冒険。うん。まあ、これは私も入れたいかな。うん、
入れたいです、ね。
お
うん。まあ今ちょっと旬でもありますしね。
うん、確かに。
うん、うん、そうですね。うん。
まあドラクエも好きですしね。
うん。
うん。
もうせっかくドラクエ3ファミコン版買ったけど、やってないんだよな。うん、そして3番目。
バージョン出るからそれまで待っちゃいいんじゃないですか。
いやいやいや。やっぱ違うんだよな。昔のドット絵がいいんだよな。
めんどくせえな。
くそ。はい。3番目が悠々白書。
うん。
はい。こちらは私が撮ったっすね。
何番目
誰かが撮るだろう。誰かが撮るだろうと思って、で全然出てこないから もらえるならいただきますって感じでひょいっといただきます
、
うん、今の感じだと様子を見て出す札の順番変えたって感じですよね。
そうそうそう
リアルの野球とかのドラフトって、
うんうん、
どの時点で申告してるんですか？ま、ちょっと実際に誰もドラフトやったことないと思うんで分かんないと思いますけど。
順目順目で出していってるはずですよ。
あ、じゃあもう最初から、例えばもう全部リストを提出じゃなくて、やっぱ読み合いがあるんですかね、その場で。
ある程度リストアップはしてるでしょうけど、
うん。
意外と取れそうだなっていう選手が危ないなって思ったら順目上げたりしてるんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。やっぱ、あれですね、その辺考えると、ドラフトって楽しいですね。
そうそう。だからね、あの、鬼滅の刃が取り合いになるだろうなと思って、引っ込めておいたんですけど、誰も取り来ないから、鬼滅の刃、あ、プラス入っていって、途中ぐらいでもらいましたから
。ああ、なるほどね。え、それでみんなはクソってやっぱり思ったりするんですかね、取られたっつって。
いや、別にみんな欲しいものを各取ってたっすから。
ああ、じゃあ、まあ、かぶらなかったんだ、そこは。
そうそうそう。
そうですね。鬼滅の刃もワンピースもかぶらなかったですね。
そうなんです
ね。
変わった作品がよくかぶったんですよね。
そうね。
ああ、みんなあれでしょう。俺結構マニアックなんだっていうとこ見せたかったんでしょ
う。いや、そういうわけじゃないんだけどね。
あ、そうなんだ。はい、じゃあ、4番目いくよ。はい、シティハンター。
うん。
うん。
うん。いいですね。
いいですね。
前は、ぐっときますからね。もっこりですね。はい。5番目。新ジャングルの王者、ターちゃん。
こっちももっこりだよ。
確かに。もっこりが続くね。え、これは、真と真じゃないのは、区別されてるんですか？
真じゃなかった時は、どっちかというとギャグ寄りで、真になってから、格闘漫画パートの方が多くなったから。
クローンが出てくるあたり？
一番最後のとこじゃないですかね。
だって俺、ムササビして飛んでるとこしか覚えてないもん。
飛んでましたね。
はい、そして6番目、銀河。これ銀河でいいんでしたっけ？
そうです、そうです。
銀河でいいんですね。はい。流れ星銀ってことは、一番最初ですか？
ああ、一番最初か。多分そうですね。
これもやっぱり、1作目、2作目とかで、作品を、こう、分けるって感じなのかな、この連載させてる作品を。
一応作者の方が同一雑誌に掲載しなければ大丈夫っていうルールにしたんですよ。
ああ、なるほどね。
流れ星議員をピックアップしたら、ガムは指名できないってことですね。
なるほど。じゃあ7番目、マジカルタルルートク。これももっこりですね。
もっこりだったってな。
最初は結構もっこりでしたよね、バトル始まるまでは。
なんか唐突に途中バトルしたけどさ。
唐突にね、
あれだよね、手の関節外してぐるぐる巻いて、ぐるぐるぐるぐるって電気発生させてましたよね、ハロコンストーム。
よく覚えてんね。
好きだったよ。でもなんか名古屋編が始まった時に名古屋民だったけど、何なんだろうと思ったけど。
なんか、恨みでも持ってんのかな、みたいな。
いや、なんか、また、あれかな、人気作だから、終わらさせたくなくて、編集部から、引き伸ばし行くでも食らったのかなとか思ったけど。
バトル品行きましょうよ、手こいでね、みたいな感じで言われたんじゃないですか。
じゃあ次行きます。ムヒョとロージーの魔法律相談事務所。私は一回も見たことがないですが。結構、まあ、最近といっても、まあ、一昔前かもしれませんけど、結構最近ですよね。
まあ、
他のものに比べると。
他挙げられてる作品に比べては、かなり最近ですね。
ですよね。これは他の方は？
は、触れてはなかった。
そうですね。これは過去ではなかったですね。
やっぱこれ、あれですね。やっぱり、この編集長がいないと、私もどんなところがってこう聞きにくいですね。呼びましょう、次ね。はい、次回。来年やるんですよね。
確定ではないな。
あ、そうなんだ。なんかそんな疲れるんですか？
いや、まあ、今年中にもまたなんかやりたいなとは思うんですけどね。
他の作品でね。
ね。
あ、じゃあ、あれは？半端な的ファミコンミニとか。
ああ。
それ、枠が広すぎて多分難しいよね。
ああ、なるほどね。
演出、あれがもう多すぎて。まあ、いくらでもやれますけどね。
もうその中でもやっぱりこれが欲しい的な。
ああ、それをドラフト指名で争っていく。
そう。でも多すぎてさっき言ったみたいに被らなかったら寂しいですけどね。被ってなんぼのところありますもんね、ドラフト会議って。
そうですね。
じゃあ、旧作品目。チビ。
懐かしい。
私、存じ上げませんが。
これ、高橋洋一さんのボクシング漫画ですよ。
ああ、そうなんだ。等身的にはどうなんですか？
ちっちゃいですね。
でしょ。
あ、なるほど。13頭身ぐらいはあると。
チビじゃなくて、
この時代はね、まだ頭身合ってた時代ですからね。
あ、そうなんですね。うん、ああ。だんだんだんだん、下からアングルが行き始めですね。
だんだんというかね、少年週刊ジャンプの時代はね、比較的安定画力ですよ。
う
ん、
そうそうそう。
エースにしてもそうですし、うん、ヤングジャンプとかに行ってから、あと日本代表のイラストとか書き出してからがなんかおかしいなと思ったんですね。
あ、だんだん下から舐めるようにアングルが。
というかね、少年ジャンプの頃は、一定中学生までだったんで、高校生とか大人に混じると、頭身上がっていって、そこでなんかちょっと狂ってったかなって感じが。
ああ、なるほどね。そういう経緯があるんですね。そして、10番。読み切り枠、爆発、宇宙クマさん、タータベア。
懐かしい。
ありましたね。
懐かしい。
私はわからない。というか、こうやって皆さんも読み切り枠があったわけですよね。
そうですね。
そうです、そうです。
読み切り枠っていうのを作りましたね。
よく読み切り枠って読み切りだったことを覚えてますね。
まあ、そりゃ覚えてるからあげるって感じですよね。
なるほど。それぐらい印象にあったところですね。うんう
ん、そりゃ、ワンピースのね、穴を埋めるために急遽乗った漫画とかもあったんですからね。
あったんだ。
そう。
そうね。
もう、それでが、ね、出落ちぐらいの漫画だったもんで、ね、もう各方面ザーザーしたってやつだったんで。
へぇ、今本誌は全然読んでないんですけど、
はいな。
アプリあるじゃないですか。ジャンププラスか。
うんうんうん、
あれかなり読み切りいっぱいあるじゃないですか。
確かに。
そうですね。ジャンプルーキーとかもありますからね。
うんうん、あ、そうそうそう。最近だとファイヤーパンチの人のやつとかもありましたけど。
ルックバックもそうでしたしね。
うん。うんそれぐらいしか読み切りって覚えてないな。というかさ、結構人気が出ちゃうと、そのまま読み切りから本シリーズが始まっちゃうじゃないですか。
うん。多いです、ね。
で、本シリーズが始まっちゃうと、もう読み切りだったことを覚えてないんだよね。呪術廻戦も読み切りだった、
うん、
最初のやつって。ゼロとか系統は。あれは違う。
いや、呪術廻戦ゼロは、エピソードの前の話で、先輩たちの話ですね。
じゃあそれが別に読み切りとは関係ないんだ。
あれは読み切りじゃなくって、一冊ゼロとして出てますね。
なるほど、なるほど。俺最初、先輩たちの話で読み切りであげて、人気になったから、あっちで始めたのかなとか勘違いしてましたね。なるほど、なるほど。はい。ありがとうございます。どうですか？この雑誌は売れそうですか？皆さんの感じから。
いや、それは売れるでしょ
う。うん、売れますよ。
うん。
いや、タータペアがいい味出してますから。
そう。
燃えるお兄さんの代わりに、燃えるお兄さんの代わりにタータベアを入れてくるとは。
うん。
うん。
作者さんは同じってこと？
そうですね。
燃えるお兄さん。
そうですね。うん。
個人的にはね、デカメンとね、メダカの王国を入れたいんだけど、月ジャンなんだよね。
あ、そこは違う雑誌ってことですね。はい。
そう。一応ね、週刊少年ジャンプ縛りですからね。
そうそうそう。うん、
皆さんは、もちろん子供の頃読んでたと思うんですけど、現在に至るまで本誌で読んでるんですか？
僕は今読んでないですね。
トメさん
も読んでないって書いてます
。作品数数えてたけど、手元にある。
アプリでずっと定期購読してますよ。
ほー、さすがですね。じゃあ、サストメってことで、じゃあ次行きますか。はい、ワットさんからいただいたお便りを私読みます。先日出た、虎つぐみ。4巻の帯の推薦文は、寺田克也さんでした。毎巻、すごい面々が推薦されてますね。いただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まず虎つぐみを存じ上げないんですが、
うん、
寺田克也さんって、絵描く人？
うん。
探偵の、とか、武神とか、合ってます？
神宮寺三郎ですよ。
そうそうそう、神宮寺三郎。皆さんはこの作品ご存知ですか？
いや、これはね、読んでないんですよ。
ハッシュタグの時に誰かが話したってことかな。
ハッシュタグの時に、ワトさんが勧めてくれてたんですよ。
ああ、はいはいはいはい、はい。どういう話なんですかね。この廃墟でさまよいたい。服を着た何かになって、つぐみにめちゃくちゃにされたい。両軸系でしょうか。
わかんねえよ。
佐渡を目指し北上するレオーネたち。彼らが待ち受けるは力が支配する街、イカオ。やはり暴力は全てを解決する。
今日のテーマは暴力なの。
うん。ちょっと気に入ってまして、暴力が全てを解決する。
力こそパワーとけばいい、う
ん。ちょっとこのご時世にね、あんまり言いづらいことなんですけどね。
はい、ラブ&ピースということで。
じゃあ、皆さん機会があったら読みましょうということでね。
ぜひとも読んでみたいですね。
うん。4巻が最新巻ってことですよね、きっと。
みたいですね。
みたいです。
うん。で、まだまだ続くって感じなんでしょうね。
うん。
これ多分作者さんの名前ですよね、一発。違うんかな。
ですね。
ですよね。思いますよ。
う
ん。なかなか洒落た名前だな。じゃあ、次行きましょう。はい。君彦さんからいただいたお便りをパンダさんお願いします。
はい。君彦さんよりいただきました。幸せの形の最終巻のデラックス版に先生の歌声が聞ける。フットボールの歌の CD シングルがついていました。作詞が桜玉吉先生、作曲は餅月あんこ先生、編曲と演奏などに筋肉少女隊のメンバーが関わってました。途中で吉高さんの無駄に熱いギターソロが入ってたりする貴重な音源でしたといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
存じ上げないので申し訳ないんですが、
はい、
餅つきあんこ先生の名前はきっと餅つきのあんこってことなんでしょうね。そうですよね。
そうですね。ファミ通の方で女子高、ん？中学生でデビューした漫画家さんの餅つきあん
こ。あ、その人が作曲もしたってこと？
そう、
うん、多分。
ほうほうほう。先生の、え、じゃあ、どういうこと？この作品がこの先生の作品で、うんうん、作曲もしたってことですね。
幸せの形っていうのは、桜玉吉先生の作品だったんですよ。
そう。
で、桜玉吉先生もファミ通に連載されてるんで、うん、その関係って形で、作曲されたんですかね。
う
ん、
そうそうそう。
なるほどね。
連載されてた頃は多分一緒ぐらいですかね。ドラミコシアター、
ね、
幸せの形は、
うん。なるほど、なるほど。皆さん聞かれたことあるんですか？
これはね、僕当時買ってなかったんですけど、
うん、
友達がこのデラックス版買ってて、
はいはい、
で CD 聞かせてもらってましたね。
いいっすね。
これね、
あれですよね、
なかなか面白い歌ですよ。
作詞が、
いや、曲の完成度がね非常に高いですね。
あれですよね、漫画家の先生が歌ってるんですよね。歌声が聞こえるってこと。
先生が歌ってるんですよ。
あ、ほうほうほ
う。うまいとか下手じゃなくって、うん、味がある声ですね。
じゃあこっそりググったら出るかもしれませんね。
ああ、YouTube とか載ってるかもしれないですね。
ねえ、誰かが違法にね、今時やってますよね。
こっそり探すしかないです。
こっそりですよ。私はおすすめしませんよ。はい。じゃあ続きましょう。ピカリさんよりいただいたお便りを、ウラキングさんお願いします。
はい。ピカリさんよりいただきました。ハッシュタグ半ばな。ニビフで笑ってしまいました。醤油バターの海苔ふりかけ。また美味しそうな。とめきちさんがおっしゃってた、勘のいい子は嫌いだよ。何だったかな。鋼の錬金術師。劇場版パトレーバー 4DX は最高でした。そして、ポンポさんを映画館ですごく見たくなる。といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。そうですね。多分、鋼の錬金術師ですよね。
うん。
いや、違いますよ。
え、合ってる。
違います。
え、
大泉洋ですよ。
え、
なるほどね。
じゃあ、ちょっと、
なるほどね、
大泉さん風に言っていただいていいですか？
勘のいい子は嫌だよって。
なるほど。え、本編でもそういう言い方しました？え、
極めて大泉洋でしたからね、あれは。
あ、そうですか。あれ、そんなこと言うっけ？
久しぶりだね、鋼のって。
記憶にないな。ニビフのビフって、ビーフですか？何ですか？
いや、
バックトゥーザフューチャーのビフです。
あ、
なるほどね。
アスラーダさんがガチャガチャしたときに、ビーフが2つ出たってことで、ニビフって言ってたんですね。
あ、なんだ、てっきりご飯のお供の話かと思った。
ニビーフ。
うん、いやいや、だから俺、いや、米は嫌いだって言おうと思ってたんだけど、そういうわけじゃなかったと。
残念。
はい。ポンポさんって何でしたっけ、正式名称。
映画大好き、
うん、
映画大好きポンポさん、
うん、
はい。
なんか、一時期タイムライン出てきてましたね。誰か言ってましたね。
これは本当面白いですよ。
うん、ほうほう
ほう。確かね、3月にね、アマプラに来るんですよ。
来ますね。
早いっすね。
多分配信系に最近来るんじゃなかったかな。
うん。Unext が先に独占配信って形で来てて、うん、でそこから Amazon プライムの今って形ですね、う
ん。いや、これは本当面白いんで、ぜひ見てくださいですよ。
タイトルからすると、なんかストーリーがあるわけでもないんですか？
ストーリーはね、すごく深い話ですよ。
へぇ、ストーリーがあるんですね。その映画好きで語ってるわけじゃなくて。
映画が好きでっていうより、映画をいかに作るかっていうような内容だし、その作るシーンもとっても考えられてますし、すごくアニメ映えする作品になってて、で、これがきっちり90分で作られるっていうところがミソですね。
なるほど。じゃあちょっとアマプラに来たらチェックしてみます。うん、あのね、全然関係ない話なんですけどね。
はいはい、
パンタンさんがね、うん、ジャンクヘッド見たってツイートしてたんでね。
うん、
あの、私ニートで暇なんでね、昨日、あ、見ました。
はい。
はい。それだけ言っときます。はい。ああ、ね、はい。みんなも見たらいいさっていうね。うん、面白かった、うん。
ジャンクヘッドはね、あれは凄まじいですよ。
うんうん、すごいね、あれ、うん。
見てはないですけど、狂気ですよね。
うん。いや、もう凄みしか感じないですね、あれは。
まあ、映画を撮ったことない人が、突然作り始めた作品っていう狂気のような映画ですもんね。そうそうそう、うん、
で、全部ね、当然、見る前から分かってて見てるわけなんですけど、その辺を。最後のスタッフロール来た時に、うんうん、まあ、そうだよねっていう、う
ん。そう、そうだよね、ですよ。
うん。っていう感じでしたね、
うん、
はい、まあ、ジャンクヘッドで検索してみてくれ。
ジャンクヘッドは本当にね、すごいなって思いました。
Amazon プライムあるから、うん、ぜひとも見ましょうって感じですね。
しかも、うん、あれって、うん、あの監督さんどう思ってらっしゃるか分かんないですけど、
うん、
2作目とか作れそうに終わり方しましたよね。まあ、お話が続いていくみたいな、
しましたけど、制作期間とか考えたら大変そうですけどね。
あ、ちなみにどれぐらいかかってらっしゃるんですか？
7年。
7年はあ、もう7年ってなると、最初にやり始めた頃と、中盤ぐらいになってくると、こう、なんだろう、技術力もそうなんでしょうけど、コンセプトとか変わっていかないんですかね、ブレないんですかね。
あ、
なんか、こういうやり方の方がいいんじゃねえかとかさ、なんか、こう、どんどんね、なんだろう、エヴァンゲリオンとかは言わない、じゃないけど、作ってる間に、
うん、
CG とかの、どんどん、技術が上がっていくじゃないですか、
うんうんうん。
ゲームとかでもそうですけど、作ってる間に次の新しい機種が出ちゃうみたいな。
確かにね。
なんか7年ぐらい間が空いてると、なんか違うこう、技術が出てきちゃって、あわやあわやしそうな気がするけど。
まあ、その7年の中に、その映像をどうやって作るかっていう勉強期間も多分入ってると思うんですよ。
ああ、みたいですね。
ああ、なるほどね。うん、
いやでも
じゃあ、俺が、頭の中で30年間構想を抱いてるみたいなもんですね。はい。
一応三部作として制作してて、次の絵コントも決まっ、作ってあるって言われて。
へぇ、じゃあ、2029年公開待ちましょう。
遠いなぁ。
はい。じゃあ、はい、次行きまーす。
はい。
はい。ピカリさんからいただいたお便りを、とめきちさんお願いします。
はい、ピカリさんよりいただきました。半端なスガキヤは、イグイリが一番好きです。そして、ガヤガヤの中に猫が。最初よくルールがわからなかったけど、聞いてるうちに、ああ、そういうことか、と。話に夢中になるとわからなくなりますね、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、何の肉なんでしょうね、あれね。
何の缶詰かな。
ね。いや、まあ、スガキヤは美味しいですよ。うん。
美味しい。
でもね、トメさんわかると思うんですけど、イオンの茶屋、
うん、
フードコートあるじゃないですか。
ありますね。
あそこスガキヤあるじゃないですか。
あったと思いますね。
ね、僕ね、あそこの美容院行ってるんですよ。
ほうほう。
で、美容院行って飯ついでに食っていくんですけど、
うん、
まあ僕スガキヤ好きじゃないですか。で、スガキヤ行こっかなーって思うんですけど、いつも天一行っちゃうんすよね。
あれ、
まあ、というどうでもいい話なんですけど、はい。
天一なんてありました？
天一あるんすよ、あそこ。
知らんかった。
うちの近所で、まあ、境まで行くのめんどくさいんで、一番近いのが、あそこなんですよ、天一。
へ
ぇー。まあ、なんだよね。
行ってなかったから増えたの？
前はな。いやいやいや、そうっすね、茶屋が、できた当初はもしかしたらなかったかもしれないですけど、もう結構、まあ、数年前からありますね。
じゃあ気づいてなかっただけか。
そうそう、いつもあそこ行くと、スガキ屋行くべきか、天一行くべきか、でもスガキ屋はいろんなとこにあるしなと思って天一行くんですけど。
そういや、ちょっと話はずれますけど、あの、天一で今は、はい、
あ、超こってりでしょ。
超の、超こってり。
うん。
うん。
あれ、食べれないんすかね。
だって、限定5名様でしょ、う
ん、え、そうなんだ。1日。
1日。
そう。この前ね、たまたま腹減ったなと思って、朝の11に、開店と同時に入ったら売り切れてますっていう看板が昨日あったっすね。
え、開店と同時に入ったのに？
そう。
どういうことですか？
いや、え、トメさんの前に5人いたってこと？
もう先に5人入ってたんじゃないですかね。あ、ちょうどあの開店したタイミングぐらいで車つけて入ってことしたんで。
ああ、じゃあすでに並んでたってことか。
みたいですね。
ちなみに超こってりってどれぐらいこってりなんですかね？麺持ち上げたら全部スープが絡んでくるみたいな感じなんですかね？
うん、どうなんでしょうか。
こってりだな。
え？味も、こってりよりもさらにドロドロってことですよね。
そうですね。
うん。
怖いな。じゃあ、フードコートだったらワンチャン行きそうな気がするけど、フードコートではやってない気もするな。
そうですね。
やっぱ店舗じゃないとね。
まあ、確かに店舗でやってるっぽい気はしますね。
天一って、
うん、
もちろんフランチャイズなんですけど、うん、オーナーさんごとにちょっとずつ違うじゃないですか。
そうなんですよね。
多分トメさんなら知ってるかもしれないですけど、うん、まあ、境もそうだったかな。あのね、19号線沿いにある天一のね、飲食グループがやってる天一が、うまいんすよ。
へぇー、
うん。なんだろう、福神漬けじゃなくて、高菜とか、ああいうのが無料で取って食べていいんですけど、
うん。
うん、そういうナムルとかいろいろあって、まあサービスで食べれるんですけど、それがうまいんですよ。
わかる。
うん。なんで、愛知に来たら19号線沿いの天一行ってみてください。
そういうの。本当にね、店屋によってトッピングはあったりなかったり、あれがちょっとジレマなんですよね。
うん、そうそう。天一、うん、そう、天一はそうなんですよね。
いや、自分ラーメンにコーン入れるが好きなんですけど、コーンのトッピングがある店、ない店があるんですよ。
天一？
天一。
へ
ぇ
ー。あんまり天一でコーンのイメージないですね。
これもない、うん。だってコーン入れたら甘いよね。
うん、
それがいいってことなんだよね。
オース、ね、オースじゃない、アスタジングのところにはね、コーントッピングがあるんですよ。
へ
ぇ、俺、留吉さんと相入れないかもしれない。アスタジングの天一、クソまずいと思ってるもん。
ねえ。あの時ね、境まで行くのめんどくさくて、大須が潰れたんですよ。大須にあったところ。
はいはいはいはい。
で、行く場所がもう、熱田神宮しかなかったんですよ。
あのね、俺ね、過去ね、3回ぐらいあの熱田神宮食べてるんだけど、
うん、
今はわかんないですよ。僕が行ってた20年ぐらい前なんですけど、
うんうん、
あのね、まあちょっと悪口になっちゃうかもしれないですけど、すっごいおじいさんがやってたの。で、こってり食べたと思うんだけど、なんかね、他の天一で多分もちろん食べて美味しいと思って食べていくわけなんですけど、うん、すっごい味が薄いんすよ。その時は、僕が食べた時は味が薄い。え、天一ってもっとこってりして味はしっかりしてる気がするんだけどな、なんか名古屋弁で言うとこのシャビシャビなんですよ。そう。まあ、こってりはこってりなんだけど、味が、こう、コクがないというか、なんで、ここの天一は外れだなってずっと思ってたんだよな。
店によって、こってりとあっさりとこっさりがなかったりしたっけ？
こっさりありますね。
あ、こっさりし、あ、ま、あ、ま、あ、はいはい、混ざってるんでしたっけ、うん、はいはいはい、うん、ありますね、ありますね、はい。あ、じゃあ俺もしかしてあれかな、こってりっていうのがおじいちゃんの声にはこっさりに聞こえたんかな。
その可能性は、なくはないですね。
うん、いや、でも、たとえこっさりだとしても、味が薄いことはないと思うんですよね。
まあ、確かにね。
うん、うん、うん。なのでね、まあ、ちょっとその辺、まあまあ、そんな思い出がある。
じゃあ、今度。行った時は、至って普通の天一だったっすよ。
じゃあ、確かに今度行こうね、トメさん。
行きましょうね。
天一ね、僕も久しく行ってないですけどね。もうあれ、いつだったかな、学生時代ですね。京都の友達がいて、そこに遊びに行った時に、まあ、天下一品のね、お膝元じゃないですか。
うん。
でね、京都のね、二条城店がうまいよって言って連れて行ってもらって、あん時に食べたのが初めて食べたのかな、ああ、こういうラーメンがあったのかって、衝撃受けましたね。
確かに天下に一品ですよね。
うん、で二条城店はね、確かにね、メニューも独特だったんですよ。 なんか定食メニューみたいな感じで、それに例のねこってりのラーメンがついてるみたいな、はい、うん、でまあその友達も曰く店によってだいぶ味が違うからねっていうのを言ってたんで、
はいはいはい、
自分はもう、まあ、あの、うん、三河の方には天一が一切なかったんで、全然店として知らなくて、テレビ番組のアメトークか。
ああ、天一芸人の会。
そうそう。あれ見て調べては、名古屋にあんじゃんと思って、初めて行ったっすね。
へえ。
うん。
一応ね、フォローとしてね、さっき天一語のね、熱田店をね、ボロクソ言いましたけど、私本当に天一大好きで、沖縄行っても沖縄料理食べずに天一食べてましたからね。毎日、毎晩。うん。
まあ、なんで人のこと言えねえなわ。新宿行って天下一品食べてましたから。
それぐらい美味しいところですよね。
うん、大阪行って天下一品食べてましたから。
間違いないっすよね。
間違いはない。
間違いはない。うん。冒険もないけど。
まあね。
続きまして、アポロさんより、令和4年2月21日、ポッドキャストの拝聴報告として、第418回を拝聴したと報告いただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう418回以上やってるんですね。
ってことですよ。
うん、
編集、ありがとうございます。お疲れ様です。
お疲れ様です。
いやいや、ありがとうございます。
申し訳ないですね。私なんてね、気の向いた時だけ来るっていうね。はい。はい。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。お便りくださった皆様、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
もっとください。
は、
ん、
ど、
ん、
だ、
ば、
な、
し、